説教それぞれの結末。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。エレミヤ書をずっと読んできていましたけれども、今日の箇所はですね、いよいよ一つの節目ですね。つまり何かっていうと、今日の箇所で、エルサレムが陥落をして、ついにユダ王国が滅亡してしまう、まさに大河ドラマのね、最後のクライマックスのような、そういう箇所が今日のところになります。最初に1節から3節のところの状況をちょっと説明しますね。で、今日のところはですね、どこ読んでも早口言葉みたいで難しいので、その中でもこの1節から3節はかなり厳しいので、読んではもらいはしませんけれども、簡単に説明するとどういう状況かというと、この最後のゼデキヤの時代ですよね。その9年から11年の途中まで、包囲戦になるということです。バビロンがやってきて、そしてエルサレムをぐるりと取り囲むわけですね。これも大河ドラマとかよく見てると分かりますけれども、どんどんどんどん都の状況が追い込められていって、そしていよいよ一角が破られて、もう、バビロニア軍がこう殺到してくるわけです。で、その中で、どうなるのか、結末ですよね。ここには、今まで出てきたさまざまな登場人物が出てきて、そしてそれぞれどんな結末を迎えたのかな、そのことが、きちんとこう記されているわけです。それを一緒に見ながら、今日の神様が私たちに語りかけているところ、それを受け取っていけたらと思います。さあ、じゃあ読んでいきたいと思います。最初はですね、4節から7節のところを読んで、まずはゼデキヤ王の様子見てみたいと思います。1節から3節のところを避けたとて結構難しいんですけれども、ゆっくりで結構ですので、それぞれのペースで読んでいただければと思います。じゃあ4節から7節、まず最初は読んでみたいと思います。いきます、せーの。ユダの王ゼデキヤと戦士たちは皆これを見て逃げた。夜中に彼らは2つの城壁の間にある門から王の園を通り、都を出てアラバに向かって行った。カルデア軍は彼らの後を追い、エリコの荒れ地でゼデキヤに追いついた。王は捕らえられて、ハマト地方のリブラにいるバビロンの王ネブカドレツァルのもとに連れて行かれ、裁きを受けた。リブラでバビロンの王はゼデキヤの目の前でその王子たちを殺した。バビロンの王はユダの貴族たちもすべて殺した。その上でバビロンの王はゼデキヤの両眼を潰し、聖堂の足かせをはめ、彼をバビロンに連れて行った。はい、なかなか残酷に見えますね。辛い結果が待っています。ゼデキヤ王はですね、逃げ出しましたね。でも残念ながらすぐ捕まってしまう。そして、王子たちが目の前で殺されてしまう。側近たちも殺されてしまう。そして本人も、両目を潰されて足かせをはめられて、バビロンに捕囚されていく。考えうる中でね、恐ろしい結末が彼に訪れたということです。ここだけ見るとちょっとかわいそうかなって、私たちはどうしても思いますね。でも今までのところを振り返ってみると、なるべくしてなった結末だったなということも同時にわかるわけです。ちょうど先週の箇所が、これの前のね、38章でしたけれども、先週私たちが見た通りですね、ゼデキヤはわざわざエレミヤを呼び出して、神様は何を言ってるかな、でも人の目につかないところを呼び出して聞くわけですよね。この後に及んでまだ人の目の方を恐れている。そしてエレミヤがちゃんと神様のことを言っていることを伝えて、もう最後のチャンス、降伏すれば命は助かる、都も燃やされないで済む、こう言ったわけですよね。でも彼は決断しなかった。最後まで、うやむやにして、そして、言われた通りの結末を結局迎えてしまった。いよいよ事態がどうにもならなくなってから彼が決断したことは、決断したのかな、逃げたですよね。どうにもならなくなってから、それでも流されるように彼は逃げただけだったということです。ここまでも繰り返し、このゼデキヤ王様の優柔不断なところ、そして、人の目をまず気にして、それを気にして生きるというところ、彼の問題というのは見えていましたけれども、最後の最後までそうであって、結果自分の結末を刈り取ることになった ちょっと悲しいですけどね。でもこれもまた、人間の姿だなって私たちも、身にしみて感じるところです。決して神様が短気で、恐ろしい方だということではないですね。そう、なぜかというと、これも繰り返し言ってますが、ここが39章だからということですよね。ここまでの38章の間に神様は、ゼデキア王だけではないんですけど、その前の代までそうですが、ずっと、つまり38章にわたってずっと言ってきたわけですよね。今ならまだ間に合うって、今ならまだ間に合うから私に立ち返りなさいって、そうすればまだこうなる、まだこうなる。最初はもっとずっといい条件でした。でもずっとみんなはその手を振り払ってきた。神様が何とか助けよう、何とか助けようって、これが最後だと言いながら何度も最後を与えるぐらい何度も何度もチャンスを与えてきたけど、全部その手を振り払ってきた。結果的にこれが結末だったということですね。神様は決して裁きたい方ではないですね。裁くの楽しいっていう方ではないですよ。ひどい目に遭わせたいっていう方ではない。この聖書を読んでいて分かる通り、憐れみの方ですよね。神様が求めるのは生贄ではなくて憐れみなんだって、裁きたいんじゃなくて許したいんだって、それがずっと語られていることです。でも同時に正しい方なんですよね。そして私たちは神様に正しい方であってほしい。私たちは神様の似姿として作られてますから、やっぱり正しくあってほしいなってどこか思ってるわけですよ。悪いことが悪いまままかり通ったら嫌だって、どっかでちゃんと裁かれてほしいって、なんでこんな悪いことが許されるのかって、でも意外と自分にはそれは適用しないというところが、私たちの姿ということですよね。もしドラマでね、悪人が出てきて最後まで悪人が強くてハハハって言って笑って終わったら、もうなんで俺はこれを見てしまったんだろうって気持ちになる。最後にヒーローが登場して悪いやつを、とっちめてくれたら、はあ、すっきりした、ってよかったって思う。でも意外ととっちめられる側にね、私たちは感情移入するわけじゃなくて、ほら見ろ、正義が行われたって方ばっか思っちゃうからそうなっちゃうんだけど、でも正しくあってほしいって私たちは思うわけですよね。神様はそれはちゃんとする方です。最後の最後にはきちんと正しいは正しいとするって。神様は許したい、でも正しい方でもあるから、そのまま何でもいいよとは言えない。私たちはちゃんと決断をして悔い改めて神様の許しを受け取る必要があるんだ、そのことですね。ちょっと新約聖書のイエス様の言葉も聞きたいと思います。今のところ何か挟んでおいてください。今日は少し何度か行き来しますので、エレミア39には何か挟んでおいていただいて、新約聖書のまずヨハネ3章16節から20節のところ読みたいと思います。聖書後ろの方にある新約聖書の167ページ、新共同訳日本語聖書だと167です。ヨハネによる福音書3章の16節から20節のところ、読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書3章の16から20のところ、開いてくださった方で結構ですので一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。はい、ありがとうございます。神様はどうしたいんですか？裁きたいのですか？いいえ、許したいんです。それがいつも神様の思いですよね。イエス様が来たのは何のためですか？裁きたいからですか？いえ、許したいんです。イエス様は私たちを許したくて来られた。その身に 私たちの罰を代わりに受けて、あなた方が許されるようにって、そのために来た。でも私たちは強情だったり、優柔不断だったりすることがある。なかなか差し出されてもそれを受け取ることができない。でも実は受け取らないこと自体がもうすでに自分で自分を裁きに落とし込んでるんだよって、まあ、そう語ってるわけですよね。光を恐れないで、自分の闇が暴かれることは恐れないで、ちゃんと神様の前に進み出なさいって、その時にあなたは裁かれるのではなくて許されるんですって、これがイエス様の招きですね。そのまま、さらにページをめくっていって、今度はヨハネ12章の36節を読みたいと思います。同じヨハネによる福音書の12章の36節を見ましょう。ページで193ページになります。193ページ36節はですね、ちょっと次のところにも何ていうんですか、つながるところなんですけど、この括弧内のところだけ読みたいと思います。ヨハネ12章36節の光を信じなさいのところまで読みましょう。いきます、せーの。光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。はい、こう言っています。光のあるうちに光を信じなさいって、そう言っています。神様は忍耐強い方ですね。本当に忍耐してくださって、私たちを待ってくださる。私のもとに帰りなさい、あなたを許したいんだって。でも最後までその手を取らなければ、きちんと正しいことがなされて私たちは滅びてしまうんだ。いつが終わりか私たちにはわからないのですから、光がある今、イエス様が手を差し出している今、チャンスがある今、信じるものになりなさい。この切実なイエス様の私たちへの呼びかけですよね。この差し出された手を今私たちは取って、イエス様信じますって、あなたに愛されていること、許されていることを受け取ります、そう告白して受け取りたいと思います。さあ戻りましょう。エレミア書の方行きます。エレミア書の39章戻ってきて、今度は8節から14節を読んでみたいと思います。8から14、ここもちょっと難しいんですけどね、ゆっくりで読めるところで結構ですので一緒に読んでみましょう。8から14いきます。せーの。カルデア人は王宮と民家に火を放って焼き払い、エルサレムの城壁を取り壊した。民のうち都に残っていた他の者、投降した者、その他の生き残った民はバビロンの親衛隊の長ネブザルアダンによって捕囚とされ連れ去られた。その日、無産の貧しい民の一部は親衛隊の長ネブザルアダンによってユダの土地に残され、ブドウ畑と耕地を与えられた。バビロンの王ネブカドレザルはエレミアに関して親衛隊の長ネブザルアダンに命令を下した。彼を連れ出し、よく世話をするように、いかなる害も加えてはならない。彼が求めることは何でも叶えてやるように。そこで親衛隊の長ネブザルアダンは侍従長ネブシャズバン、指揮官ネレガルサルエゼルはじめバビロンの王の長官たちを遣わし、監視の庭からエレミアを連れ出し、シャファンの孫でアヒカムの子であるゲダルヤに預け、家に送り届けさせた。こうしてエレミアは民の間にとどまった。はい、全部つっかえず言えた人には拍手を送りたいと思いますが、たくさんの登場人物が出てきました。まあ、でも注目したいのはエレミアということですね。まあ、状況としてはいよいよ都が滅亡しました。そして有名なバビロン捕囚がここで起こるわけですね。国の主たる民はバビロンに連れて行かれてしまう。で、代わりにですね、無産の民、貧しい人たち、庶民だけ残されたってことですよね。で、逆に彼らには、まあ、農地が与えられて、まあ、今まで圧政に苦しんでいた人たちにとってはかえって良かったぐらいってことですよね。まあ、それが、まあ、良かったら言い過ぎかもしれないけれども、それが起きた。そして主たる人たちはバビロンに連れて行かれてしまった。まあ、そんな中で、エレミアはどうだったかというと、ネブカドネザル王から守れって言われて、ちゃんとエレミアは守られたということですね。 まあ、もちろん、この当時の状況を考えてみると、まあ、エレミアはですね、降伏しなさい、これは神様のメッセージだから当然伝えるんだけど、まあ、ネブカドネザル側からしてみればね、 あいつはいいこと言うじゃないかって、自分たち側にとって利益のあることを言ってるからそうだったのかもしれないけど、でも、まあ、事情は何にせよ神様の約束が守られたということですよね。エレミアに対しての神様の約束が守られたということです。まあ、ちなみにちょっとだけついでに補足して説明しておくと、13節からのところでは、ゲダリアですよね、ゲダリアっていう人物が出てきます。でこの人はですね、おそらくこれ開けなくて結構です、36章で出てきた、書記官のゲマリアという人と同一人物というふうに思われてますね。まあ、つまりエレミアがこれは前の代の王様ですけれども、エレミアがですね、ちゃんとこう文書に書き記して神様の御言葉を伝えたのに、その王様はあろうことかビリビリビリビリ切り裂いては火にくべたって恐ろしい場面がありますね。でその時に王様そんな恐ろしいことやめてくださいって言ってた一人がこのゲダルヤということですね。まあ、でもこの後彼は総督になりますね。まあ、ある意味ではね、やっぱりこう神様の御言葉に忠実だったというところが現れてますけど、まあ、最終的には彼は暗殺されてしまうので、まあ、最後の最後はちょっとかわいそうなんですが、まあ、そんなことも書かれています。で、元いポイントはエレミアは守られたということですね。エレミアはどうだったか、エレミアの結末は守られたということ、そしてそれもまた神様の約束の通りだったということです。エレミアにはどんな約束が与えられていたでしょうか。エレミア書の1章をまた開いてみたいと思います。このエレミア書を1章まで遡ってみましょう。エレミア書の1章の6節から8節のところを読んでみたいと思います。まあ、まさにこのエレミアが一番最初に神様から君が預言者メッセンジャーになるんだって呼ばれたところの神様からのメッセージですね。ではエレミア書1章の6から8を読んでみます。いきます、せーの。私は言った、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた、若者に過ぎないと言ってはならない、私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。はい、このように言っています。エレミアはですね、若いうちから神様から呼ばれるんですよね。で、君はメッセンジャーをするんだ、こう言われる。最初彼は恐れをおののくわけですよね。こんなね、若造の私が言って何ができるでしょうかって。そんな偉いね、年長者の人たちのとこ行って言ってどんなことになるでしょうかって。僕にできません。神様は若者だなんて言うなって。私があなたを使わすんだから恐れるな。そして、私があなたと共にいて必ず救い出す。これがエレミアに最初に与えられた約束ですよね。エレミアは従ったんですよね。この約束を信じて果敢に、このあとこの滅亡の時はもうかなりおじいちゃんになってきていますよ。この何十年にもわたって、この神様の働きをずっと信じてやってきたんですよね。決して楽な旅路じゃなかったですね。いい王様もいたけれども、ほとんどはろくでもなかった。ずっとお前余計なこと言うなって言われ続けてきた。でも神様から言えって言われてるから言わざるを得なかった。ずっとその中で苦しんできたけれども、でもそれをやり続けてきたわけですよね。そして私があなたと共にいて必ず救い出す。普通に考えたら彼いつ殺されてもおかしくなかった。王様たちから疎まれてて、暗殺の話も何度も出た。そしてバビロンがついにやってくるってなったら、バビロンの方から分かってないかもしれないんだから普通に殺されてるかもしれない。いつだって風前の灯火みたいな彼の立場だったけれども、でもエレミアは一番頼りになる人を最後まで信じてたんですよね。一番頼りになる方の約束を信じた。それ神様の約束だっていうことですよね。人がどんなに恐ろしく見えたとしても、でも私はこの方に信頼する、この方の約束だけ頼りに行く。そして神様は真実で誠実な方だったから、こうして最後 守られた、まあ、これがエレミアに訪れた結末だったということですね。私たちもこの同じ主を信じている、まあ、またここでもイエス様の言葉を聞きたいと思います、まあ、ちょっと開けると大変なだけなくて結構です。ルカによる福音書の12章の32節というところではイエス様はこういうふうに言っています。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。小さな群れを恐れるな、小さな群れを恐れるな、イエス様は私たちに言うわけですよね。私たちは、置かれた環境の中ではね、決して大きな群れではないですね。ですから大きな群れ、人の姿というところに信頼を置こうとしても、まあ、そんなにね心強い感じはないですけれども、でもエレミアと同じように私たちも語られています。恐れるな、小さな群れよ、私はあなたと共にいますよ、私はあなたに神の国を与えますよ、これが約束ですよね。イエス様はこれどういう文脈で話しているかというと、明日何を食べようか何を着ようか思い悩むなという文脈で語っていますよ。貧しい人にとってはね、明日食べるものない、着るものどうしようかっていう時に、恐れるなって言われても、でもって思う、でも大丈夫だって、鳥は働かないけど食ってるだろうって、花は何もしてないけどあんなに美しいだろうって、君たちは大丈夫だって、小さな群れを恐れるなって、そういうわけですよね。エレミアは言葉を信じた、約束を信じた。私たちも今日語られていますから、信じて、そして安心してね、神様に委ねていきたいと、そういうふうに思います。神様は神の国もくださる、それ全部ですよ。主の持てる全ては私たちのものだ、だから恐れるな、これを信じていきたいと思います。さあ、エレミア書39章、残るもう一人いるんですね。15節から18節のところを読みたいと思います。もう一人の登場人物、目を留めていきましょう。エレミア書39章の15から18をご一緒に読んでみます。いきます、せーの。エレミアに主の言葉が臨んだ。それは彼が監視の庭に監禁されている時のことであった。クシュ人エベドメレクのもとに赴いて告げよ。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。見よ、私はこの都について告げた私の言葉を実現させる。それは災いであって幸いではない。その日にはあなたの見ている前でこれらのことが起こる。しかしその日に私はあなたを救い出すと主は言われる。あなたが恐れている人々の手に渡されることはない。私は必ずあなたを救う。剣にかけられることはなく、命だけは助かって生き残る。あなたが私を信頼したからであると主は言われる。はい。エベドメレクという人物の結末が書かれてありますね。ちょっと時を前後しています。彼が監視の庭に監禁されている時のことであった。エレミアが監視の庭にいるというのはこれのちょっと前の場面ですよね。エベドメレクがどういう人物かと言いますと、このゼデキヤ王の最後のやり取りの話の前のところ、エレミアのことを、ね、疎んでいる人たちがいたわけですよね。で、殺したったらいいって言って、で水ために放り込もうってなって、水ためにぶっ込むところが出てきます。で、その時にこれはひどいって言って助けに行ったのがエベドメレクでしたね。まあ、とにかくこうエレミアがひどい目に遭わされて、水溜りにボーンってぶち込まれた時に、なんでこんなことになるんだって、あんな正しい人がひどい目に遭ってるぞって、だから助けに行かせてくださいって王様に直訴して、で仲間たちを連れて、救出しに行ったのがこのエベドメレクという人物ということですね。で、クシュ人っていうのは今で言うとエチオピア人ということです。そして宦官であったっていうことは、聖書の中で書かれてありますから、まあ、要は、まあ、ちょっとあんまりあれですけども、虚勢をされて高給とか、あるいは交換をする、まあ、そういう働きをしていたのがこのエチオピア人の宦官だったエベドメレクさんだったということですね。で、このエレミアを救出したエベドメレクに対して神様の約束は何だったか。都は滅びるけど必ずあなたは助ける、命は助かる、守られるよって、神様はあなたのことを守るからね、都は確かにこのまま滅びるけれどもあなたは私を守る そういうふうに言われたわけですね。で、特に今日最後に注目したいのはやっぱりその注目の理由ですよね。理由を神様はっきり言ってるわけです。一番最後のところですね。命だけは助かって生き残る。なぜ？あなたが私を信頼したからであると主は言われる。あなたは私のことを信頼したから私は絶対あなたを守る。神様はエベドメルクに対してそう言ったわけです。エベドメルクがですね、エレミアを救出したときは、結構な勇気だったと思いますね。エチオピア人の宦官って言ったらユダヤの人々からすると、まあ、外の外って言ったんですかね、異邦人かつ宦官っていうと、まあ、あんまあれですけれども、立法的には、まあ、汚れた民に属することになっちゃうわけですから、もうダブル汚れ、パーソンみたいな感じでエベドメルクは見られちゃう、まあ、そういう人だったわけですよ。でも権力者たちがエレミアをひどい目に遭わせてる、まあ、彼は自分がね、その後どんないじめられるか分かんないけれども助けなきゃと思って行ったわけですよね。そして、このエベドメレクはですね、38章のところではエレミアのことを預言者エレミアって呼んでるんですよ、まあ、つまりエレミアが本当に神様のメッセンジャーなんだって、そういうふうに信じていたということですよね。まあ、注目したいのはこのさっき言いましたけど、エベドメレクは まさにその異邦人だった、そして宦官であって、もう神の民から遠い存在って、まあ、そういうふうに思われていた人物っていうことですね。でも彼は神様に信頼して救われているということ、このことを覚えたいと思うんですね。面白いのは、新約聖書の方行くとですね、使徒言行録のところで、似たような登場人物が出てくるんですよね。フィリポっていう人が、精霊に導かれて、寂しい道のところに行くと、そこにですねエチオピア人の宦官が出てくるんですね。でその人に、フィリポは伝道をする、そしてイザヤ書から解き起こして彼は救われるって、不思議とねこの、リンクするような人物が出てきます。何が言いたいかというと、聖書はいつも私たちが出てくるんですよね。このエベドメレクは言ってみれば私たちの代表者だということですよ。全然神の民ではない、聖書に馴染みのある私たちだったわけでもない、今までの生き方、置かれた立場、決して清いと言われるような生き方をしてきたわけでもない。でも何人であったとしても、どんな生き方をしてきたものであったとしても、主を信じる者は救われるのだ、そこにはどんな差別もない、どんな区別もない、主は私たちの主なのだ、このことがねここから語られていると思います。最後にローマの信徒への手紙を開いて、その約束を、新約聖書からも確認して終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙の10章の9節から13節というところ、ご一緒に見たいと思います。新約の方の288ページになりますね。288、ローマの信徒への手紙10章の9節から13節というところ、開いてくださったらご一緒に読んでみたいと思います。いいですかね、いきます、せーの。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。はい、イエス様を信じて告白する者は誰でも救われるのだ。そこにはどんな区別もない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はない、ユダヤ人はねこの聖書の民ですよね、もともとから。ギリシャ人は、当時の、世界のね覇権言語ギリシャ語ですから、要はその異邦人の代表者ですよ、全ての異邦人たちというふうに思ってもいいですよね。何人であったとしても、 どんな出自であったとしてもそこに区別はない。なぜですか？すべての人に同じ主がおられる。なぜなら主がこれをすべて作られたから、あなたも作られたから。ユダヤ人も何人も全部主が作られた主の被造物であるわけだから、だから誰も関係ないものはいないんですよね。その同じ主が本当に私たちを愛して恵みを与え救ってくださる、この約束ですね。主を信じる者は誰も失望するものがない。ただ唯一主を信じる者は決して裏切られることがないんだって、このことをもう一度覚えたいと思います。エベドメレクが私たちの代表者としてここ登場してくれてますね。私たちもまた招かれている。私たちもイエス様を信じて救われる民なのだ、救われた民なのだ、このことを信頼して歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ思い巡らして神様の前で促されていること、また感じていること、何でも結構ですから自由に応答して祈りたいと思います。最後に私が祈りを引き取ります。しばらく総額に合わせて祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたがどんな時も変わらず永遠の主であり、その私たちへの愛と約束、思いが変わらないことを覚えて感謝いたします。あなたがイエス様を与えてくださり、私たちに確かな救いを約束してくださっていることを改めて覚えて感謝します。信じて告白し、その救いを受け取ります。どうぞあなたの命の道を歩む者とならせてください。またこの福音をまだ知らない人々がそれを受け取ることができますように。神様、光があるうちに光を受け取ることができますように。主を顧みてください。今日から始まる1週間の旅路もあなたと一緒に歩み出すことができますように。いつもあなたが共にいてください。また一人一人の祈られる祈りにあなたが豊かに応えてくださいますように。私たちの思ったり願ったりすることをはるかに超えてあなたの最善をしてくださるように心からお願いします。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。